マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えいたしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
太蔵さん、本当に投資って楽しいですか？
いやー、楽しくなってきましたね。
楽しくなって
、一番楽しい時ですよ、これが。
なんか痩せ我慢してませんか？
いやいやいやいや、こういうね、はい、自分の思い描いていた通りに行く時も楽しいし、いや、なかなかね、自分の思い描いていた通りにはいかないなっていう時も、これはこれで楽しまなきゃダメなんです。投資家という、はい、所詮ね、たかが金の話なんですよ、これは。ね、今みたく気持ちよく ね、下げてる時こそね、うん、もう、いやー、これも、もう何年経ってもね、この時のことをね、忘れずにね、覚えて、話できますよ。いやー、でもねー、予想ではもう少しここ上がってたんですけどね。
4、6月期っていうのは太蔵さんにとってみると、うん、もう余裕で利益確定をするっていうような、なんかふんぞり返ってませんでしたか？3月末ぐらいはこう、
国策投資家としてはやっぱりアベノミクス、安倍政権にとってはやっぱ株高が生命線だという観点から、ずっとこの4、6、特に6月、まあ、4、5、6で株価上昇してくる、
はい、
上昇させようと、うんうん、政府もやってくるだろうということで、ずっと私もそのに乗っ取って、で特に内閣支持率もずっと高水準でと、で私のその国策投資家としての条件面はですね、うん、非常に環境は整ってきたと、うん、で特にですね、クライマックスはピークは5月ですね、イエレンさんがアメリカの労働市場の見通しは非常に良好だと、うんうん、順調にいけば年2回の利上げはいけるんじゃないかというようなアナウンスからですね、為替も111円台に行って、うんうん、ところが明けた週で5月の雇用統計、15、6万ぐらいの予想が3万ぐらいしかなかったんですよね。
3万8000人しか増えなかった
ね。いや、こんなもうエコノミストもどこをどう見たらそんなに外せるんだというぐらい大きくアメリカの労働市場が減速しましてね、でそれを受けて、まあ6月15、16にあった FOMC は、なかなか下手したら年2回の利上げも厳しいんじゃないかと、ちょっと慎重な見方を示して、さあここでいよいよ出番は我が日銀ですよ。
16日来ました。
ここでやらないでどこでやるのと、これまでの流れでいくと、もういよいよもうお尻に火がついてますよと、言った状況で、特にね、その前に今散々言われているイギリス の、 EU 離脱モード、
国民投票、ね、
国民投票、はい、これも僕のね予想に反してこんなにクローズアップされるとは思わなかった、というのは
非常に関心読んでます
ね。4月5月は、からこの国民投票セッティングされてるんですけども、その時っていうのはあんまり注目されてないんですよ、っていうのは多くの人が残留するだろうと、当然と
残留になるだろうと、
なるだろうと
見方だったんですね。
ところがね、6月10日の6月24日投票日ですけど、23現地投票日で、はい、日本時間で24日明け方に分かるんですけども、6月10日の発表された世論調査で離脱派が一気に増えてたんですよね。
はいはい、
あれでやっぱ景色変わりましたよね。世の中不透明感が強くなって、で13日一気に円高で500円以上下げたんでしたっけね、
はい、
そっから FOMC の見送りで、ここそこでの日銀ですから、なんかするでしょと、4月もなんかするってずっと言ってましたけど、4月も見送り、今回も見送りって時は、本当僕ね、4月は日銀に電話しようと思いましたけどね、今回日銀に行こうかと思いましたよ。大丈夫ですかと。でまあ今現段階で、まあちょっとイギリスのその EU 残留派の議員がね殺害されたりとかで、はい、まあ世論が今大きく動いてるっていうんで、今週昨日あたり日曜の世論調査でちょっと残留派が盛り返したというような調査結果を受けて、少し株価も上昇して、昨日のドイツ株、ヨーロッパ株も結構上がってますもんね。
まあ、
そういった状況ですけども、もう今はですね、もう投資って楽しいねのもう一番ピークを迎えてます。もう20、 日本時間の24日午前中っていうのはもう歴史が変わります。世界が変わります。
あの金曜日のそのイギリスの国民投票の結果を受けたマーケットの動き、これ楽しいですか本当に。では太蔵さん、
これ結局ね、何度も高が金の話なんですよ。はいはい、で、私は常に言ってるこのワクワクの範囲でね、やってもらいたいと。でこれ万が一ね。どっちも万が一なんですけども、
急騰もあれば急落もあるっていう、そうそう、そういうことなんですか。
残留に残りますと言っていただいた暁には、うん、これはもう日本は今までこの世界的な不透明感で世界で最も下げてるんです。
そうなんですよ太蔵さん、僕イギリスの株価っていうのを見てみたんですよ、イギリスの株価って4月末ね FT の100、4月末が6200ポイント、5月末も6200ポイント、昨日6200ポイント、みんな同じなんですよ。
そ,
ね、そんなに変わってないんですよ。
本場イギリスがそんなもんで、なんで日本がこんなに下げなきゃいけないって。これはやっぱりね、日本のね、マーケットの大きな特徴で、信じられないほど下げるし、信じられないほど上げるっていうのがね、この日本株の特徴です、でやっぱりそれにはね、外国人投資家がね、あまりにも多いっていうのもありますしね、で、まあ、そういう意味ではね、我々個人と、まだこういう時こそね、もう投資家の矜持としてね、あたふたするなと、もう日銀、黒田さんがやらなかったら杉村がやると、もう24日明けたらね、私発動しますよ、またバズーカーを、太蔵バズーカーを。
ぐらいの気持ちでね、このマーケットに、
その気持ちでね、
そのぐらいの気持ちでやってもらって、で特に24日、残留したら、これはもうね、もう7月5日ね、胸張ってきますし、もしね、24日 EU 離脱したら、私ちょっと7月5日来るかどうか分からない。
だけど、
冗談ですけど、
ね、それ両方でね、買いにかけるっていう方向に太蔵さんとしてはここは行きたいわけですか。買いにかける。
僕はね、もういろいろなところで、まあ、調査してますけどね、なんか残るんじゃないかなっていう気がしてましてね、これ残ったらでね、それは巻き戻しがすごい巻き戻しになると思いますけど、仮に離脱決定になったとしても、今日の麻生さんの発言じゃないですけど、相当ね離脱をねマーケットは織り込んでるっていう、
特に日本株はってことを言えるんじゃないですか。特に日本株はそういうことですね。
そうですね、この4、6月ここまでの、まあ、投資戦略として、今の EU もありますけれども、ラジオネームの躊躇なくコミットメント破り横行中の方なんですけれども、まあ太蔵さん、国策投資家としてバイアンドホールドではなくもう売りではないでしょうかというようなご質問があったりですね、ちょっとこの先なんですけれども7、9月相場どのように向き合っていかれる予定ですか、言ってこいさんの、ご質問など、やっぱり投資戦略皆さん気にされてらっしゃるようですね。
いやもうすべてはだからうまく、17,200円ぐらいつけたところで売り抜けれた方々ってのはおめでとうございますと、ただそうじゃなくてちょっとまだ持ってるんですよと、今後どうしましょうかと、この24日前にと、いうところなんですけどね、まあ私はね、ここまでね、すべての予測が外してるっていうことも、まあ、滅多にないんでね、最後ぐらい当たるんじゃないかっていうね。で、残留で残るってことも予測してますけども、仮に、だから24日の午前中はね、もう本当に、杉村家、勘をかけてね、
気合を入れて、
もう西の方を見て拝んでますよ。
これで、結局、残留の時に 10% 上がるっていうような気持ちを持っていて、下落で残留には離脱になっても 5% しか下がらないっていうような、そういう気持ちになれば、あの買い入れかけるというような価値は出てくるわけですよね。
いや、ただ万が一本当 EU から離脱した場合、イギリスが、そうするとヨーロッパ各国にこの流れを波及すると思います、そうするとこの何が一番大きな問題かって言ったら、各国保護主義政策に走りがちだと、そうなった時に輸出企業である日本って本当厳しい経済環境に置かれてしまって、特にやっぱりなんだかんだ言ってね、ものすごく世界的に不透明感で円高になると思います、で円高株安、場合によってはね、一時的に1万4000とか1万3000いっちゃうんじゃないかと、そうした状況下で迎える日本の参議院選挙7月10日、これはねやっぱりね、アベノミクスに対するね相当な試練だと思いますね、
リスナーの方からもご質問がありまして、太蔵さん都知事選に出てくださいさんからいただきました。テレビでは都知事選の話題ばかり、注目度は低い感じの参院選ですが、安倍政権にとっては経済や外交で稼いだポイントを都知事一人に台無しにされた感じで、内閣支持率、政党支持率下降しています。一方で野党 党は選挙協力整いつつありますが、太蔵さんの参院選の勝敗予想をお聞きしたいですという参院選についてもご質問いただいていますね、
うん、ありがとうございます。それも全て24日で大きく変わってくると思います、うん、もし EU 離脱した場合、これはね7月10日の参議院選挙もろに直撃すると思いますね、うん、というのはもうやっぱり多くの有権者はもうなんだアベノミクス成功って言ったのは株が高かったからじゃないかと、うん、株価急落してるじゃないか、円高になってるじゃないかと、やっぱアベノミクス失敗じゃないかと、うん、言った論調を野党からの批判をもろに受けましてね、うん、そうすると改選61議席、
はい
以上取らないと、改選過半数は取れないと、うん、でさらにねじれてしまうっていうところが44、5席ぐらいかな、以下を下回るとついにねじれ国会になってしまうということになるので、もう改選過半数割れした場合の安倍内閣の支持率というか求心力、これはかなり落ちます、
はい、
かなり落ちます。でそうすると私がずっと言ってる国策投資家の観点からいくと非常に厳しい投資環境なら間違いないです。加えて各国保護主義政策に走る日本は 円高株安に陥る、そして登場するのがいよいよトランプリスクですよ、
はい、
トランプさんも究極の保護主義政策者ですから、うん、そうなるともう本当に7月以降っていうのはどういう相場が待ってるのか全く予測できないと、うん、で加えてチャイナショックから昨年のチャイナショックから1年を迎えますから、このあたりも徐々にどういう状況になってくるかも分かんないと、うん、言うんでなあ、まあ、とにかくねこの6月24日の金曜日の朝っていうのはもう世界が変わる、もうそう思ってぜひね注目してもらいたいなと思います。
マーケット重視の今の政権だからこそマーケットの状況に影響を与える世界情勢によってそれで選挙の結果なども左右されるというような、うん、そんな構図になってるわけです
よね。いや僕伊勢志摩サミットで安倍総理がこれはリーマンショック前とよく似てると、
はい、
こうおっしゃったんですね。これねちょっとね安倍さんってねうまいというかずるいというかねリーマンショック前に近いって言って、もし本当にリーマンショック級のショックが起きたらですよ、うん、ほら言ったことだ、私の言った通りリーマンショック級だったじゃないかと言えるし、来なかったら来なかったでよかったねってどっち転んでもいい状況なんですね、だそういう意味ではちょっとうまいというかずるいというか、いう感じはするんですけど、もしこの EU 離脱になったらこれはリーマンなんて所詮一金融機関ですから、うん、今度は世界経済国家としての EU との連合体のねあれが崩壊するってことですから、ちょっとリーマンどころの騒ぎじゃなくなっちゃう、為替の専門家に言わせるとボードが消えるんじゃないかって言ってましたね表示できなくなるんじゃないかって言ってましたから
円高プレッシャーなんかがすごく出て強くなって、それが政治のにも影響を与える、うん、で今自体もこの土日のちょっと支持率 40% は上回ってるというようなことですけど、低下するような傾向って見られてませんかね。
いやこれがまだ日経の調査は出てないんですけども、私が注目したのは前申し上げ毎日新聞の世論調査で、まあ各社とも、まあ、さっきおっしゃった舛添さんの問題で多少微減なんですよ。で今の株安と円高の割には、まあ、それでもまあ足元なんとか、まあ、わずかなポイントで下落のポイントで抑えてるなっていうのが私の分析ですけど、一番ね国策投資家として嫌だなと思うのは、毎日の世論調査でアベノミクスについて見直すべきだと思いますかと思うっていう人が 61% だったんですよ。これが厄介です。ロッククライミング投資でいうと大学支持率の高さっていうのは足元ですよと。でこの足元支えてたものが何か今グラグラし始めてるってことです。この経済政策の見直しを求めたり経済政策に批判的な声っていうか高まってるっていうのはすごくね気持ち悪いですね。
太蔵さん前足元はしっかりしてる、うん、ただ手で掴む登る時のなんか取っかかりがないっておっしゃられてたじゃないですか、うんうんうん、いや今もっと良くない動きになってるじゃないですか、足元がぐらついてるっていう。
いやだから先々見ると非常に見通しが悪い。ただこれ24日残留と、
うん、
一気に円安とで株高ってなると、うん、ボーンと手元のところに EU 残留という 手をつかむところがありますから、はいはい、そうしたら一気にグッと上がる可能性があると。
やっぱりそこに尽きるわけなんですよね。
ここにね、もう 今は ね、そこに尽きますよ。
日本時間のこの火曜日はイギリス時間の木曜日の選挙結果、ここやはり
24日金曜日ですね。
24日は金曜日、はい、日本時間だと24日金曜日に、はい、その時に分かる結果、ここがやっぱり大切になる、
うん、いやだからもう皆さんね、23日の、ニューヨークの、まあ、夜からそうですね、もう24日、明けた25日ニューヨークが閉まる、この2泊3日にてね、寝てちゃダメですね。もうここはね、
で起きててどうするんですか、ね、これ実践的に、実践的に起きてて何をやればいいんですか。
起きててね、常に太蔵バズーカ発動できる準備しておきますから、私も
情報収集をして、
私が情報収集して世界がどうなるか分かりませんけども、いやこれが通して楽しいねってことなんです。こういったマーケットに参加する、うん、オリンピックってのは参加できませんね、うん、でも投資家っていうのはこの世界に参加できるんですよ、うん、一投資家として、でソロスやね、あとバフェットさんと同じ土俵で戦えるってことなんですよ、うん、だからここがね、投資の最大の魅力なんです。
東京時間のじゃあ金曜日だったら、昼間だったら、うん、これちょうど株で参加できるんです、ね、
そうそうそう、
為替じゃなくて株で参加できる、
だからすごい面白いマーケットの動きになると思いますよ、うん、だからもう24日はもう本当ぜひね、注目していただきたいなと。
でそれでね、もしも離脱じゃなくて残留になった時、うんうん、太蔵さんは株買うんですか、それとも上がったぞって言って持ってる株売るんですか。どっちの方が実践的
なんですか。具体的に僕が今のポートフォリオを言うわけにいきませんけども、一つの戦略として、実際僕のポートフォリオがどうかっていうんじゃなくて、
それを聞いてんですよ。
戦略として考え方としては、もう残留だと、ボーンって上がったと、言ったらどっかで、でもそうは言っても、うん、一旦46は閉まった方がいいんじゃないかっていうのが、うん、僕の見立てですけどね。
しっかり前の株のポートフォリオの果実を得るような場面がここに現れるというような、ね、
結局、
う
ん、株を儲けるためには、うん、もうたった一つしかない、買って売るしかないんです、うん、売らないと儲からないですから、うん、だから僕ずっと一つの投資戦略として、うん、46で6月7月参議院選挙前っていうのは株価の上昇期待があるから、はいはい、13が大きく下げたんです、そこは絶好の買い場ですと。ただ今残念ながらずっとボックス相場なんですよね、はい、なんだかんだ言って、だからまあいずれにしろ24日皆さん注目してください。
で、ね、離脱になって株価が下がった、それは買う場面じゃないということですか、ね、
まあ、そのあたりは7月5日、
2週間後、
2週間後の時にまた新たな戦略を
そうだね、今やすできるの家庭の話になっちゃうもんね。
そうなんです、
ね、
でもそういうふうに考えることが楽しいと、
そう、頭の体操しながらね、木曜日迎えればその後の自分の人生にもね、厚みが増すということでしょうかね。
いや、そうそうそうです、うん、これでね、大きく外すでしょ、うん、で、そこそこの損が出るでしょ。そうするとね、一生この時の話ができますよ。これはそれで。
それ、太蔵さん、テレビで話そうと思ってるんでしょ。
いや、
あの時にやられましたよって。
いまだに、宅銀でやられたっていう人がいまだに喋ってますよ、公演で。はいはい、それと同じですよ、やっぱね、歴史の証人になるというかね。うん、いやいいですよ、
持論をそれぞれの持論を持ちながら その23日、24日の投票結果を待つということですね、
楽しみだな。太蔵さんにまた2週間後会えるのが、
そうです、ね、次回太蔵さんのご出演は来月7月5日火曜日、ご出演予定ですので、その時にまたたっぷり、選挙結果などもね、投票結果を伺いたいと思います。はい、太蔵さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
投資って楽しいねのコーナーでした。